ディベイトへようこそ。
今野議論の源泉はあるバドミントン教室のブログ記事ですね。タイトルが格言、弱者の生存戦略こそ最強の武器。この記事、なかなか挑発的ですよね。
本当に
一般的には媚びだとか主体性のなさとか、まあどちらかといえばネガティブに捉えられる顔色を伺うっていう行為を対人競技における最強の武器なんだとこう再定義してるんですよ。
そうなんです。非常に興味深い視点です。そこで、本日の論点はこの顔色を伺うという能力の解釈です。これが果たして弱者が生き残るために研ぎ澄ました、まあ一種の洞察力としてコート上の相手を支配する力になりうるのか、それともその言葉がもっと持っている受動性とか萎縮の精神っていうのがアスリートの競争心を蝕む不転な思想なのか、この点を掘り下げていきたいなと。
私は後者の立場ですね。やはりアスリートに必要なのは相手を支配するっていうその強者のメンタリティです。顔色をうかがうっていう、まあ、従属的な姿勢はその全くの対極にあるんじゃないかなと考えます。
私は全く逆ですね。この記事が提唱するように顔色をうかがう能力っていうのは生物学的な生存戦略から生まれた極めて高度な情報収集スキルであって、これを意識的に使えば相手を心理的に凌駕する強力な武器になるという立場を取ります。
なるほど。ではまずあなたのお考えから詳しく聞かせていただけますか。
はい。この記事の面白いところっていうのは顔色を伺うことを単なる性格の問題として片付けるんじゃなくて、生きていくために身につけた能力とした捉え直しているこの点にあるんですね。記事にも例としてありましたけど、幼い子供を想像してみてほしいんです。彼らって親とか大人の庇護がなければ生きていけない、いわば絶対的な弱者じゃないですか。
まあそうですね。
だからこそ大人の表情とか声のトーンの本当に些細な変化を敏感に察知するアンテナを常に張り巡らせている。これってまさに生き残るための高度な情報収集能力、つまり生存戦略そのものなんですよ。
子供が敏感だというのはまあわかります。はい。
でこの能力を対人競技の場に持ち込むと、その意味合いがガラリと変わるというのがこの記事の核心なんです。日常生活では萎縮とか迎合ってみなされがちな行為が、スポーツの文脈だと例えば相手の焦りを検知するとか次の一手を予測する、あるいはフェイントを見破るといった能動的に相手を支配するための武器に変わると。つまりこの記事が言いたいのは、繊細であること、敏感であることは決して弱さじゃないんだってことなんです。その敏感さを自分でコントロールして相手を分析するレンズとして使いこなせば、パワーやスピードで劣っていても勝機は見出せる。これは特に体格に恵まれない選手にとってはまさに福音とも言える視点じゃないかなって思うんです。
お話はわかりました。わかりましたけど、やはり私はその考えには同意しかねますね。もちろん対戦相手を観察することの重要性はもう言うまでもありません。ですが、それをわざわざ顔色を伺うという言葉で表現すること自体に根本的な問題があると感じます。この記事自身でさえ日常におけるこの行為を萎縮、迎合、ストレス、受動的行動と書いてるわけでしょう。恐怖とか従属といったネガティブな感情から生まれた精神的な習慣をスポーツの場に持ち込んだ途端、都合よくポジティブな武器に変貌させるなんて、そんなに簡単な話なんでしょうか。
簡単ではないかもしれないですけど、不可能ではないと思いますよ。それはもう意識の問題じゃないでしょうか。
しかしですね、言葉は思考を規定します。顔色を伺うという言葉を肯定的に使うことで、無意識のうちに相手より一段低い立場に自分を置いてしまう危険性がある。アスリートに必要な観察眼というのは、相手を支配してコントロールしようっていう積極的な意思から生まれるべきものです。相手の顔色を伺って自分の行動を決めるんじゃなくて、相手にこちらの顔色を伺わせるほどのプレッシャーを与える、それが強者のメンタリティでしょう。記事にあるマイノリティに学べという言葉は、まあ聞こえは良いですけど、これは弱者の生存戦略を美化しすぎている。 アスリートは生き残る、つまりサバイブするためにコートに立つのではありません。勝つためにスライブするために立つのです。その精神的な土台は全く違うはずです。
あなたはそのスキルの起源が持つ心理的な部分を問題視されていますけど、重要なのはそのスキルがどこで生まれたかっていうことじゃなくて、どう伝うかじゃないでしょうか。生存本能から生まれた微細な変化を察知するセンサーっていうのは、あくまでもニュートラルな能力だと思うんです。それをアスリートが意識的に分析ツールとして使う。記事の言葉を借りれば、その敏感さをコントロールしてレンズとして使いこなす。それができれば、起源が持つ受動的な意味合いは消えて、能動的な支配の道具になる。例えば、ハッキングの技術ってサイバー攻撃にも使えますけど、セキュリティを守るためにも使えるじゃないですか。技術そのものに善悪はなくて、使う人間の意図次第。この能力もそれと同じかなと。
いやー、そのハッキングの例えは少し違う気がしますね。スキルとその根底にある心理状態をそんなに簡単に切り離せるものでしょうか。精神的な習慣っていうのは、長年かけて体に染みついた、いわば自動的な反応ですよ。顔色をうかがうという行為を肯定することは、試合という極限状態において無意識のうちに相手との従属的な関係性を設定してしまう。それは常に相手の反応を待つ後手の思考をアスリートに植え付けかねません。真の強者というのは、自分が自らデームの主導権を握って相手の行動を予測するだけじゃなく、相手の行動を強制する存在です。相手が動くのを待つんじゃなくて、こちらが仕掛けて動かさせる。その精神性が根本的に違うと言っているんです。
後手の思考ですか。それはこの能力を無意識に受動的に使っている場合の話でしょう。この記事が提唱しているのは、あくまで意識的な戦略として用いることです。それに、相手の行動を強制するためには、まず相手を深く理解する必要がある。相手が何を嫌がって、どういう状況でミスをするのか、その情報を集めるのがこのセンサーの役割です。未来を予測して相手が打つ場所に先回りする。これって本当に後手なんでしょうか。むしろ究極の先手とも言えませんか。
しかし、その予測の元になるのは、あくまで相手が発したサインですよね。つまり、相手のアクションが起点になっている。私が言う先手っていうのは、自らのアクションでゲームの起点を作り出すことなんです。相手にサインを読ませる暇も与えずに、自分のプレイを押し付ける。それが支配だと思うんですが。
なるほど。でも、その考え方だと、フィジカルが絶対的な前提になりませんか？パワーとスピードで相手を圧倒できる選手なら、それでもいいでしょう。でも、そうじゃない選手はどう戦えばいいのか。この記事の最大の価値はまさにそこなんです。フィジカルという目に見える強さだけじゃなくて、情報収集能力という目に見えない強さに光を当てた。記事に引用されていた AI のレビューにもありましたよね。子供は弱いから顔色を見るのではない、賢いから情報を集めているのだ、と。この解釈は、特に自分は繊細すぎてスポーツに向かないって悩んでる選手に対して、自分の特性が弱さじゃなくて才能なんだと気づかせる力を持つはずです。これこそが、パワーで劣る者が強者を打ち負かす、いわゆるジャイアントキリングの鍵になる思考法。これはアスリートにとって大きなエンパワーメントですよ。
それは確かに、心地よい物語かもしれません。しかし、アスリートを誤った方向に導く危険な自己正当化にもなり得ると私は考えます。優れた選手っていうのは、フィジカルの強さと高度な観察眼を両立させているものです。この記事は、まるで洞察力さえあればフィジカルの不利を押し切れると示唆しているように読めてしまう。それはあまりにも非現実的です。抑者の戦略を肯定することは、強さになるための厳しいフィジカルな努力から目をそらさせ、現状の弱さを繊細さっていう、まあ美しい言葉で正当化する口実を与えかねない。それは選手の成長を妨げる毒にもなり得る。弱さを肯定するんじゃなく、弱さを克服する努力こそがアスリートには求められる出来ではないでしょうか。
もちろん、誰もフィジカルの努力を否定しているわけじゃありません。それは大前提です。その上で、もう一つの武器を持とうという話ですよ。 あなたの言う自己正当化のリスクっていうのは、どんな理論にもつきまとうものだと思います。例えば、楽しむことが一番大事っていう言葉も、勝利への執着を失う言い訳に使われかねない。要は、どう受け取るか、どう使うかです。この顔色を伺う戦略は、フィジカルで劣る選手が自分の土俵で戦うための具体的な方法論を示している。これは精神論ではなくて、情報戦という観点からの極めてロジカルなアプローチですよ。
では、具体的な場面を想定してみましょうか。追い詰められた試合の最終局面。ここで顔色を伺うことを武器にしている選手は、相手の緊張とか焦りといった微細なサインを読み取ろうと集中するでしょう。一方、私の言う強者のメンタリティを持つ選手は、相手がどうあろうと関係なく、自分のベストショットをここに叩き込むんだと自己の意思を貫くことに集中する。どちらが極限のプレッシャー下でより強さを発揮できると思いますか？私は後者だと断言します。相手に意識を向けるあまり、自分を見失うリスクがある。
ああ、それは面白い問いですね。ですが、私は逆の可能性を考えます。
自分のベストショットを叩き込むっていう思考は、
一見強くそうですけど、視野が狭くなっているとも言える。もし相手がそのベストショットを読んで待ち構えていたら。一方、顔色を伺う選手は、相手の重心の偏りとか、目の動きから、あ、相手はこちらのスマッシュを警戒しているな、と読むかもしれない。そして、あえて逆をついてネットサイにそっと落とす。相手の情報を完全に丸裸にすることで、自分がゲームの主導権を握る。相手が次にどこに動くか、何を狙っているかが分かっていれば、最小限の動きで最大限の効果を発揮できる。これこそが究極の支配ではないでしょうか。
しかし、その見えるのを待っている時点で、やはりそれは受動的だと感じてしまいます。相手が何らかの情報を発信してくれるのを待っているに過ぎない。真の支配というのは、相手に情報を与えないことです。自分の意図を完全に隠して、相手を混乱させ、結果的に自分の望む行動を引き出させる。ポーカーフェイスという言葉がある通りです。顔色を読む側に回るのではなく、顔色を読ませない、あるいは偽の顔色を読ませる側に立つことこそが、本当の強者の戦略です。相手の観察に自分のリソースを湧くんじゃなくて、相手に観察させることで相手のリソースを浪費させる。その主導権の奪い合いこそがトップレベルの戦いの本質ではないでしょうか。
それは高度な駆け引きですね。でも、偽の顔色を読ませるためには、まず相手がこちらの顔色を読もうとしていること、そして相手がどういう情報を欲しているかをこちらが読んでいなくてはなりませんよね。つまり、相手を読むスキルっていうのは、相手を欺くスキルの前提条件になる。結局、すべての駆け引きは高度な情報収集能力から始まっているんです。だから、この記事が言う能力は、あなたが言う強者の戦略と決して矛盾するものではない。むしろ、その土台になるものだと私は考えます。
それは少し論理のすり替えに聞こえますね。土台にあるべきは、やはり揺るぎない自信とゲームを支配するんだという強い意志です。観察はあくまでそのためのツールであって、メンタリティの核になってはいけない。顔色を伺うという言葉を戦略の中心に据えることは、その核であるべき自信を内側から揺るがしかねない、それほど危険なことだと私は思います。
では、私の立場をまとめさせてください。私はこの記事が提示する役者の生存戦略を最強の武器へ転換するという視点は極めて有効であると確信しています。一般的に弱さとみなされがちな敏感さを自分で制御可能な高度な分析能力として捉え直すことで、アスリートは新たな強みを発見できる。それは単なる精神論ではなく、情報という観点から勝利を追求する具体的かつ戦略的なアプローチです。すべての選手が同じタイプの強さを目指す必要はない。自分の特性を武器に変える道もあるはずです。
私の最終的な見解も述べさせてください。観察力の重要性はもちろん認めます。しかし、
顔色をうかがうという言葉に象徴されるその根底にある受動的な精神性を競技の世界に持ち込むことには依然として強い懸念を抱きます。アスリートは自信に満ちた精神状態で自己の意思を相手に押し付ける出来です。役者の視点を内面化することは勝利に不可欠な精神的優位性を損なうリスクを伴う。強者は強者の思考を持つべきであり、役者の戦略を理想化すべきではない。それが私の考えです。
ある能力が生まれた背景っていうのはその能力の価値を決定づけてしまうんでしょうかね。
あるいはどんな起源を持つ能力であれ、使う者の意図によってその本質は変わりうるのか。非常に難しい問題ですね。
顔色を伺うという一つの行為をめぐる今回の議論は単なるスポーツ戦術にとどまらず、人間の強さの本質とは何かを問い直すものでした。
確かにこの記事にはまだまだ掘り下げるべき多くの示唆が残されているということのようですね。